それでは1番目、1番鈴木玄君、1番鈴木玄君、
改めまして、
申し上げます。なんだ、なんか入ってねえか。
ですか、
はい、
はい、改めましておはようございます。まあ、トップバッターということで、大変緊張しておりますけれども、どうぞよろしくお願いを申し上げます。それでは、早速ですが、通告に従いまして、質問を進めさせていただきたいと思います。まずはじめに、防災道の駅についての質問となります。昨年のですね、6月11日に、道の駅猪苗代が、防災道の駅として、選定されまして、丸1年を迎えたわけでございます。町民の認知度という点においては、まだまだ薄い印象を私自身持っております。私たち議員にとっても、まだまだ概要については、まだわからない部分が多くがあるかと思います。防災道の駅に、選定されたことによって得られる、メリット等も含めて、防災道の駅 についての概要についてお伺いいたします。
答弁、建設課長。
防災道の駅の概要についてご説明いたします。防災道の駅につきましては、令和3年6月11日に道の駅猪苗代を含め全国で39駅が選定されました。これは都道府県の地域防災計画等で広域的な防災拠点として位置づけられている道の駅について防災道の駅として選定されたものでございます。福島県におきましては、福島県地域防災計画で広域的な防災拠点として道の駅猪苗代を指定したことから選定されたものとなっております。防災道の駅に選定されたことによるメリットでございますが、防災機能の整備強化にかかる経費について今年度から最大5年間国から交付金として重点的な支援を受けることができます。また防災訓練について国のノウハウを活用した支援も合わせて受けることができることとなっております。以上でございます。
1番鈴木玄君。
はい、ありがとうございました。まあ、防災道の駅の選定にあたってはですね、まあ、国からの BCP、事業継続計画というものが、策定が、条件として、なっているかと思います。現況として、その BCP の策定はどの程度まで進んでおられるのかお伺いいたします。
答弁、建設課長。
道の駅猪苗代の BCP につきましては、防災道の駅に選定される条件として、BCP の策定が要件になっていたことから、令和3年2月に策定しております。なお BCP 事業継続計画とは、災害時等に被害を最小限に抑え、いち早く事業が再開できるよう優先的に実施されることが想定される業務の執行体制や対応手順等をあらかじめ定めた計画でございます。以上でございます。
1番鈴木玄君。
はい、了解いたしました。今ほどですね、BCP の策定の進行状況について、ご質問させていただいたわけでございますけれども、今の、道の駅猪苗代での、施設管理運営は、株式会社道の駅猪苗代が担っておるかと思います。 施設整備予期の内容としては、県管理分のトイレであったり、県管理分の駐車場であったり、一つの拠点に異なる運営主体が入っている、株式会社道の駅と福島県との2社が存在するという認識を持っております。まあ、平常時においてはですね、管理者が同じ施設の中で2社おられるということは、特に問題は感じる部分ではないんですが、広域的な災害に対しての防災施設という位置づけになりますと、まあ災害の地域や状況によっては、2社の中で異なる判断や意見の食い違いという部分も考えうるのではないかというふうに感じております。まあ BCP の中では、役割分担を定める事項はあるかと思いますが、まあその前提としてですね、町と県との災害発生時の協議事項に関する規定についてはどのようになっておられるのかお伺いいたします。
答弁。建設課長。
建設課長。お答えいたします。道の駅猪苗代では災害発生初期の段階におきましては施設管理者が訪問客を中心にですね対応することになってございます。その後はですね町の避難場所避難所となっていることから施設管理者が町の災害対策本部と協力して災害対応に当たることとなっております。以上でございます。
1番鈴木玄君。
了解しました。じゃあ、まあ、災害、いろいろな災害発生する可能性もありますが、そういった部分、そういった災害発生時にですね、特別トラブルといいますか、そういった部分は考えられないというふうに、捉えてよろしかったでしょうか。
答弁。建設課長。
はい、建設課長。まあ、先ほどもご答弁した通りでございますが、初期の段階におきましては、通常、まあ、日中ですと、道の駅の従業員が当然おるわけでございますから、訪問客の誘導等を含め、まあ、従業員全員のですね、安全確認等の対応を図っていくということで、その後はですね、基本的にはその町の、まあ、繰り返しになりますが、災害対策本部が主導的な立場を取っていただきまして、その指示によって、道の駅の方は動くということで、対応していくようになってございます。以上でございます。
1番鈴木玄君。
はい、了解いたしました。まあ、再度の答弁ありがとうございました。まあ、防災道の駅として、広域的な災害復旧拠点として、自衛隊や消防などの、活動拠点の役割のほかにですね、災害発生時には、地域住民や道路利用者の避難施設という側面もあるかと思います。防災道の駅として選定されたことにより防災機能の整備や強化について国からの重点的な支援が行われるかと思います。先ほどの道の駅の概要についてお伺いしたときにもそういった答弁があったかと思います。防災機能の強化について例えばですね、無停電化であったり、災害時でも利用可能な通信機器の強化であったり、燃料の備蓄設備の強化であったり、冬期間の災害に備えての暖房機器の強化であったり、防災機能の強化という面では多岐にわたるかと思います。まあ、今後ですね、この道の駅猪苗代どういった方向性を持って防災機能の強化を図っていくおつもりなのかお伺いいたします。
答弁。建設課長。
はい、建設課長。道の駅猪苗代の現状におきましてですね、まあ、本町の防災拠点とするために自家発電および太陽光発電をもう設置しております。さらに空調設備につきましては電気式ヒートポンプエアコンおよび自家発電機能付きのガスヒートポンプエアコン としております。また地中熱利用ヒートポンプでの床暖房厨房設備につきましてはガス利用調理器具とすることで、エネルギー源と熱源を分散させ災害時の停電時等のリスクを軽減しております。なおさらなる防災機能の強化につきましては昨年11月に道の駅猪苗代の地域創生推進協議会を設立いたしまして道の駅猪苗代の機能強化に向けた具体施策の立案及び事業計画の検討について関係機関と協議を行っていくこととなりました。この協議会の構成員は国土交通省東北地方整備局福島県猪苗代町商工会猪苗代観光協会猪苗代町となっております。主な協議内容につきましては防災拠点交通拠点地域活性化の3部門でありまして、地域創生推進協議会の下部組織として、各ワーキンググループを設置し、それぞれ協議していくこととしております。以上でございます。
1番、鈴木玄君。
はい、了解いたしました。2013年とですね、2014年に、北海道でですね、大変大きな、暴風雪被害に見舞われました。北海道内の、道の駅が、その際にですね、道路利用者や、近隣住民の避難場所として大きな役割を果たしたそうでございます。暴風雪被害は、積雪寒冷地においては冬季に比較的高い頻度で発生する災害でもありますし、当庁においては過去の経験から見ても毎年発生する台風や大雨被害と同様に暴風雪被害への対応は特に重要ではないかというふうに捉えております。猪苗代道の駅においては立地として国道115号線に隣接し、また国道49号線からも近く、高速道路へのインターチェンジへの高速道路インターチェンジへのアクセスも考慮いたしますと、当期間の国道や高速道路の暴風雪による通行止め等の交通障害時には多くの避難者の受け入れや支援が道の駅の場所として必要になってくるのではないかというふうに捉えております。そのような冬期間における暴風雪災害のですね、避難者の受け入れや支援等について想定されているのかお伺いいたします。
答弁。総務課長。
はい、総務課長。冬期間における暴風雪災害における避難者の受け入れや支援ということでございます。道の駅は事故及び豪雪、火山、地震等の災害時の町民や道路利用者の一時避難所として位置づけられております。もし冬期間の暴風雪災害において避難された方々の滞在時間が長引けば備蓄倉庫にストックしてあります非常食や飲料水、場合によっては防寒のための毛布やカイロなども提供支援する想定となっております。以上でございます。
1番鈴木玄君。
北海道の方でも、実際その道東の方ですかね、かなり大きな被害が暴風雪被害があったときにですね、道東の道の駅が、のほとんどがですね、そういった避難施設に使われたという実績があったようでございます。東京でも、ここ数年はあまり大きな暴風雪被害というのは見受けられませんけども、過去の経験から言えば、数年に一度は通行止め等があるような大きな災害に見舞われる可能性は高いかと思いますので、どうぞそういった部分についてもご対応いただきますようお願い申し上げます。次にですね、災害の種別によっては役場職員や担当者が道の駅に赴くのも困難な状況も想定されますけれども、避難者の受け入れ体制や支援等について現地での判断で行わなければならない事態も十分に想定される部分かと思います。防災道の駅として役割として あらゆる状況に対応できる訓練や意識づけ等も必要不可欠であろうと考えておりますが、防災機能強化等のハード面に加えまして、従業員の訓練などソフト面での強化についてはどのように捉えておらっしゃるのか、お伺いいたします。
答弁。建設課長。
道の駅直しろにおきましては、火災による避難訓練を春と秋の2回実施しております。それによりまして災害時も適切な対応ができるよう努めているところでございます。また本年5月17日には東北電力と合同で停電時における電源車による急速充電器への電力供給訓練も行いました。今後防災機能強化に伴うハード面での整備計画が具体化した場合は、BCP の見直しや施設管理者の訓練等のレベルアップも合わせて検討していきたいと考えております。以上でございます。
1番鈴木玄君。
はい、了解いたしました。防災道の駅に対しまして、最後の質問となりますけれども、先ほどの質問においてですね、さまざまな状況下での避難者の受け入れや、支援対応について質問させていただいたところでございます。役場職員や担当者が不在の中で現地での判断が求められることも状況についても想定されるかと思います。道の駅には備蓄品を備蓄しているかと思いますけれども、その毛布や非常食、飲料水の提供、これについては施設管理者の判断を待たずして現地での判断の下で提供するべき状況も考えうるかと思いますが、そういった備蓄品の提供に対する現地での判断権限についてお伺いいたします。
ごめん。総務課長。
仮に災害本部を設置しなければならない災害が日中発生した場合には、町職員が道の駅に勤務しておりますので、施設管理者との連携が容易に図られますし、また一方で道の駅が無人となる夜間の災害時には、対策本部から避難所対応の職員が出向き現場の指揮監督に当たることとなります。いずれにしましても対策本部を設置しなければならないような災害時には、当然対策本部から現場に最終的な指示命令がなされることとなります。以上でございます。
1番鈴木玄君。
すみません、今ほどの質問の形ですと、あくまでも役場の、管理者の方たちが、その備蓄品の、提供については指示を出すという形で捉えてよろしかったでしょうか。
答弁。総務課長。
はい、総務課長。基本的にはそうなんですけれども、場合によっては現場での判断で提供するようなこともあり得るというふうに考えております。以上でございます。
1番鈴木玄君。
はい、ありがとうございました。以上で防災道の駅についての質問を終わらさせていただきます。はい、続きまして、次の項目の質問に移らさせていただきます。消防団員の、準中型自動車免許の取得についてお伺いいたします。道路交通法のですね、一部を改正する法律が平成29年3月12日に施行されまして、新たに準中型自動車免許が創設されたことに伴い、同日以降に普通自動車免許を取得した人が運転できる車両は 3.5 トン未満に限定されました。そのためですね、新たに普通自動車免許を取得した消防団員は、総重量 3.5 トン以上のポンプ自動車を運転できない現況となっております。各分団に配備されているポンプ車においては、 現在総重量5トン程度のポンプ車が主流であることから、新たな制度の普通自動車免許のみしか取得していない消防団員にとってはポンプ車の運転ができない状況となっております。法律の改正からですね、丸5年以上の月日が経過したこともありまして、当庁の消防団員においても、新制度での、普通自動車免許のみの免許取得者も今後増えてくるであろうというふうに認識しております。とある分断についてですね、分断と、個人との2者の負担によって準中型自動車免許の取得をしたという実例もございます。このような現況をですね、町として把握されているのか、また町としてどのように捉えていらっしゃるのかお伺いいたします。
答弁。総務課長。
はい、総務課長。分団と個人が費用を負担し準中型免許を取得したとの情報は得ておりますが、現段階で免許取得の町の支援制度はございません。今後の安定した消防活動のためには準中型免許取得者の確保は必要不可欠であることと考えておりますので、そのあたりは前向きに検討させていただきたいと思います。以上でございます。
1番鈴木玄君。
はい、了解いたしました。当庁の消防団員についてはですね、県内でも比較的若い世代の入団者も一定数おられるということで、県内の消防団員の中の平均年齢においても、県下で非常に若い消防団員であることもあります。今後ですね、このような普通自動車免許のみの取得者の増加によってですね、問題が顕著化してくるのではないかというふうに懸念しております。自治体によってはですね、今ほど総務課長の方が答弁ございました、準中型の自動車免許の取得に対して、公費、助成制度も設けている、自治体もございます。これはですね、公費助成に対して、助成額の2分の1に対して交付した自治体に対し特別交付税措置が講じられる制度でございます。当庁においては公費助成制度、先ほど総務課長から答弁ありましたが、当庁ではまだまだ実施されていない現況となっております。現況での問題解決策として、このような公費助成制度を行うのも解決策の一つの手段ではないかというふうに捉えておりますけれども、町としての考えをお考えいたします。
答弁。総務課長。
はい、総務課長。この案件につきましては、町の消防団の分団や班の所属ごとに、重中型免許の取得が必要な団員を把握しまして、財源云々よりも、町として、支援対応していくという考えでございます。以上でございます。
1番鈴木玄君。
はい、大変前向きな答弁ありがとうございました。消防団員の、運転免許の問題については、さまざまな解決方法があるかと思います。その運転免許に助成する部分については、短期間的には有効かもしれませんけれども、長期的に見れば、だんだんその普通免許を取得している団員というのは増えてくるわけで、今後10年20年経てば、もう普通免許を取得の消防団員しかいらっしゃらないという形も当然考えられます。当然メリットデメリット混在するものかと思いますけれども、いろんな解決方法に対しては、先ほどの質問させていただいた公費助成制度によるものや、例えば更新時に車両の更新時にですね、ポンプ車の装備の軽量化を図って 3.5 トン未満にする案、例えば自衛隊とかで採用されているような運転免許に消防団用自動車に限るといった免許条件をつけること、そういったことを国や関係機関に求めていくこと、究極の問題解決策となると準中型自動車免許取得者のみしか消防団に入団を認めないという制度、それぞれ メリット、デメリットを混在する解決策となりますけれども、まあ、行政側として考えて、今後ですね、長期的な解決策として、どのような解決策が有効であるか、どのように捉えておらっしゃるのか、お伺いいたします。
答弁、総務課長。
はい、総務課長。今ほどいろいろご提案がございました、ポンプ車両の軽量化、限定免許制度等については、まあ、一市町村からの要望では限界がございますので、福島県や県内市町村並びに消防関係機関や消防団と連携しながら、国や特殊車両製造業界へ要望してまいります。以上でございます。
1番鈴木玄君。
はい、助成制度については、まあ、私としては短期的には有効的な解決策であるのかなと思いますが、先ほど申し上げましたように、長期的な視点に立ってみれば、それだけではなかなか解決策に至らないというふうに考えております。まあ、私自身の考えといたしましては、消防団員がまあ、消防車両を運転する際に適用される条件付きの運転免許制度の導入が、まあ、今後の長期的な解決策としては有効ではないかというふうに思っております。当然、条件付きの免許制度の導入にあたってはですね、免許条件のほかに、まあ、例えば団員証の携帯であったりとか、講習などの、外的な条件も必要かと思います。道路交通法の規定によりですね、公安委員会が、認定と交付する運転免許証となりますので、法の改正等も十分に必要になってくるかと思います。ただですね、今後もですね、大規模災害に備えた消防団員の確保であったり、機動力のある若い世代の消防団員の確保は、当庁としても十分に必要になってくるのではないかというふうに思っております。まあ、今後ですね、まあ、5年10年というスパンで、まあ、こういった問題を考えていけばですね、まあ、長期的にはかなり大きな問題になってくるんじゃないかというふうに思っております。まあ、盗聴だけの問題ではございませんけれども、まあ、長期的な視野に立ってみれば、まあ、条件付きの免許制度の導入が、まあ、私自身としては有効的であるというふうに思っておるんですけれども、まあ、消防団としての問題ではなくてですね、行政として、まあ、そういった関係機関への要望と、そういったことをですね、消防団の後押しになるようなことをですね、行政としてもですね、どうかお願いしたいという部分であるんですが、まあ、そういったですね、関係機関への、まあ、長期的に見た解決策として、関係機関の要望、こういった部分、どのように捉えていらっしゃるのか、もう一度すいません、お伺いいたします。
答弁、総務課長。
はい、総務課長。はい、今ほど短期長期の考え方等々その通りだと捉えております。とにかくその時の、まあ、消防活動が安定的にできるような体制を常に確保しなければいけませんので、まあ、ポンプ車が配備されている各分団1台ずつ班に配備されておりますので、その班の現状をよく把握しまして、常にまあそういった活動に支障がないような、ある程度運転する者が複数名確保されているような状況を作っていかなければならないというふうに考えております。各関係機関への要望等については当然、町としても支援してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1番鈴木玄君。
はい、大変前向きな答弁であったと思います。ありがとうございます。今後、関係機関への要望等についてもどうぞよろしくお願い申します。今後の消防団を考える上で、早急に解決策を見出さなければならない事案かと思いますので、町としても必要な措置や、働きかけをお願いを申し上げまして、消防団員の運転免許取得に関する質問を終わらさせていただきたいと思います。続きまして、 ギガスクール構想についての質問に移らさせていただきたいと思います。はい、ですね、こちらにですね、文部科学省が令和3年7月末現在と、令和3年、度末時点での1人1台端末の整備状況に対する、文部科学省の調査結果、こちら調査結果になりますがございます。この調査報告書の、中身を踏まえまして、質問させていただきたいと思います。昨年度ですね、当庁においては小学校4年生から中学校3年生までの児童生徒に対して1人1台のタブレット端末の整備が完了しております。先般の5月臨時教育においては残りのですね、小学校1年生から3年生までの1人1台のタブレット端末の整備について可決されたことによりですね、今年度中には小学校1年生から中学校3年生全学年において児童生徒に対する1人1台のタブレット端末の整備が完了することになるかと思います。全国のですね、自治体の端末整備や学校内でのインターネット通信環境の整備状況についてですが、令和3年7月末時点の、こちらですね、令和3年7月末時点のこの文部科学省調査結果によるとですね、全児童生徒の手元に端末が渡り、インターネット環境を含め学校での利用可能となっている自治体が1812自治体中1744自治体、率にすると 96.2% ということでございます。当庁においてはですね、当庁においては、現況として、まだ小学校1年生から3年生までは、端末の整備は完了しておりませんので、この、1812-1744 の、残りの、68自治体、率でいうと 3.8% の自治体の中に入る状況かと思います。現時点ですね、全学年に対しての整備がされていない状況を踏まえると、全国的に見ても特に整備が遅れている自治体の一つであると言わざるを得ない状況なのかなというふうに思っております。私自身もですね、昨年の夏休みの前の状況で、一部の学校のインターネットへの接続環境の不備について、指摘と要望させていただいた経緯がございますけれども、全国的に見てもですね、当庁の整備状況、これだけ遅れてしまっている要因について、どのように捉えておらっしゃるのかお伺いいたします。
答弁、教育総務課長。
はい、教育総務課長。町教育委員会では令和2年度にギガスクール構想の実現に向けた推進計画を策定いたしまして、事業を実施してまいりました。タブレット端末については推進計画では令和5年度までに整備する計画でありましたが、新型コロナウイルス感染症の影響による各自治体において整備が進んだものと捉えております。当庁においては推進計画に基づき順次整備する予定であったため、当初は小学校4年生から中学校3年生までの整備にとどまり、全国的に見ても整備状況は遅れることとなってしまいました。しかしながらコロナ禍に伴い早期に整備したいため、先月の臨時議会におきましてタブレット端末購入のご議決をいただき、今後はすべての児童生徒が利用できる状況となります。以上でございます。
1番鈴木玄君。
はい、了解いたしました。令和3年度末現在、今年の3月末現在、1人1台端末の設置状況の調査結果、こちらの、 令和3年度末見込み、教育、義務教育段階における一人一台端末の整備状況、こちら、文部科学省で、発表している、調査結果でございます。まあ、この調査結果によりますと、まあ、令和3年度末時点で、まだ、未整備の、自治体、は、この27自治体、令和3年度中に、1人1台の端末が、整備されていない自治体は全国で27自治体、まあ、率にして言うとですね 1.5% のみとなっております。まあ、当庁はその 1.5% の中に、令和3年度末の時点で、整備状況にしてはとしてはその入ってしまったわけでございます。まあ、令和4年度に1人1台の端末の整備が完了するのは、この 1.5% の中に、残念ながら当庁入ってしまう形になってしまうんですけれども、率直に申し上げまして、この数字に対して、まあ、町としては教育委員会としてはどのように捉えていらっしゃるのかお伺いいたします。
答弁、教育総務課長。
教育総務課長、今ご指摘いただいた通り27自治体の中に入ってしまったということで、できるだけ早くご議決をいただきましたので、業者さんの方には納品をできるだけ早く納品していただき、他の市町村と足を並べられるように、タブレット端末を有効に利用して学力向上につなげてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
1番鈴木玄君。
はい、了解しました。まあ、こういった状況を踏まえるとですね、まあ、他の自治体から、1年から1年半程度は整備が遅れてしまうという状況かと思います。まあ、物覚えの早い子どもたちにとって早い段階から端末に触れて学習するというのは、今後の ICT 社会を考えれば必要不可欠であると、私は思っています。まあ、当庁においては当初から小学校1年生から3年生まで導入を遅らせる判断をしておりました。学校現場での意見ともあったと聞いておりますけれども、この導入を遅らせた、1学年から3年生まで導入を遅らせた原因といいますか、要因についてはどういった判断があったのかお伺いいたします。
教育総務課長。
はい、教育総務課長。まず中学校そして小学校の、高学年の整備ということで進めてまいりました。令和2年当時なんですが、ギガスクール構想始まった当時でございますが、猪苗代中学校に ICT 教育に精通した先生がおりました。結局その先生がおりましたので、県内でいち早く猪苗代中学校はオンラインの授業を行ったというようなこともございましたが、先生からいろいろアドバイスをいただいた中で、なかなかタブレット端末の利活用については小学校低学年では難しいだろうというようなアドバイスを頂戴したところでございます。そのようなこともございまして、低学年については遅れてしまったということでございます。以上でございます。
1番鈴木玄君。
まあ、過去のことについては、まあ、今更何か言ってもしょうがないのであれなんですけども、まあ、その判断をするときにですね、また市町村、まあ、近隣の市町村多々ございますので、そういった整備状況についても考慮に入れられなかったのかなというふうに私はちょっと後悔している部分ではございます。まあ、これからちょっと頑張って進めていっていただきたいと思います。まあ、1年から1年半の教育環境のタイムラグっていうのは、私は非常に大きいものと思っております。この遅れを取り戻すためにもですね、今後学校教育の中において重要なのは、このタブレットをいかに活用していくのか、という部分が重要になってくると思っております。タブレット端末を活用した授業というのは、当然先生方の中にも慣れてない先生方たくさんいらっしゃると思います。まあ、教職員に対しても研修、こういったタブレット端末の研修も不可欠であると認識しておりますけれども、こうした教職員に対しての研修状況も含めまして、タブレットを活用しました授業の現況、こちらについてお伺いいたします。
答弁、教育総務課長。
教育総務課長。 まず教職員に対しての研修でございますが、オンライン授業などの支援業務を ICT に精通する町内の業者に委託をしておりまして、タブレット端末の操作方法や Google が提供するクラウドサービスの内容を習得していただいております。またオンライン授業の方法やセキュリティ意識の向上のための研修を実施するとともに、会津大学との連携授業も実施してまいりました。議員お正しのタブレット端末を利用した事業の状況についてでございますが、インターネットによる調べ物の学習や動画の撮影、また中学校ではその他に事業の配信などで利用をしているところでございます。以上でございます。
1番鈴木玄君。
当庁においてはですね、今年ですね、今年初めなんですが、新型コロナの蔓延によりまして、今年1月には、休校という措置が取られた学校もございました。その後もですね、学級閉鎖の措置が取られた学校もあったと記憶しております。その時点では、オンライン授業という形は取られなかったわけでございますけれども、まだまだ、コロナ収束には至ってない状況かと思います。今後も、1月ですとかそういった同様の事態になる可能性も十分に考えうるかと思います。家庭での通信環境が良くない児童生徒に対しては、貸し出し予定のモバイルルーターの整備は完了している状況かと思います。ギガスクール構想の背景として、学校外ですね、学習面での ICT 利用は、OECD 加盟国で、平均値以下という危機感のもと、導入された経緯がございます。文部科学省においてもですね、家庭内での学習に ICT 活用を推進していることを踏まえれば、今後、学校内においても、家庭内でタブレットを活用した学習方法の習得や、休校になった際のオンライン学習の、スキルアップを図る必要性があるかと感じております。休校等により、オンライン授業と含めまして、今後家庭内における ICT を活用した学習をどのように進めていかれるのかお伺いいたします。
答弁教育総務課長。
教育総務課長。IT 使用を活用した学習の推進ということでございます。中学校ではオンライン授業を実施した実績もございますので、休校になった場合でもオンライン授業が可能であると考えております。また中学校では今年度からタブレット学習ソフトの導入を予定しており、タブレットを持ち帰った場合には宿題配信による日々の学習にソフトを活用したり、長期休業や休校中の自主学習にも活用してまいりたいと考えております。小学校につきましては、これから1年生から3年生にタブレット端末を提供するということから、まずはタブレットへ慣れる機会を増やすとともに、タブレット端末の持ち帰りも含めて段階的に進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
鈴木玄君。
はい、了解いたしました。今の答弁ですと、今後さらに、遅れを取り戻すために、町としても頑張っていただくというふうに私は捉えさせていただきました。そこを踏まえてなんですが、どの時期まで、1年生から3年生まで含めまして家庭内での ICT を活用した学習ができるようになるといったですね、時期的な、目標値があるでしたらば、そういった時期的な目標もちょっと示していただければと思います。よろしくお願いいたします。
答弁教育総務課長。
教育総務課長。時期的な目標値ということでお出しがございました。中学校でございますが、すべての生徒にタブレット端末が整備されていること、タブレット学習ソフトの導入が予定され、家庭での学習に活用できることから、今年度で、もう概ね、目的達成と考えております。小学校につきましては、1年生から3年生へのタブレット端末を活用した事業が今後 今後本格的に始まるということから、すべての児童が活用できるまでにはもう少し時間が必要であると考えておりますが、できるだけ早く対応していけるよう各小学校へ指導働きかけをしてまいりたいと考えております。以上でございます。
一番鈴木源君。
この、ギガ、スクール構想、多分、まあ、国としましてもそのタブレット、まあ、小学校1年生から、中学校3年生までまずはその身近にその ICT の環境があるという部分を、まあ、子どもたちに示したかったのかなというふうに私は思っております。まあ、ちっちゃいうちからそういった、タブレット端末ですとか ICT の環境に、慣れていれば、まあ、それが当然これから生きていく上で身近なものになってくるわけですし、当たり前の世界になってくるという形で教育文部科学省の方でも進めていった制度なのかなというふうに思っておりますので、まあここに来てその1年から1年半の遅れというのは大変大きなものでございますが、まあ統一省の教育のまあ部分としてまあこの遅れを取り戻すためにですね、ぜひ頑張って、まあ、この身近な ICT が身近なものになるように、そういった学習の方をお願いを申し上げたいと思います。まあ、当初ですね ICT を活用した学習についてはですね、まあ、そういった分野で長けている、会津大学との連携を視野に入れておられたかと思います。この会津大学との、連携について、まあ、教育現場でどのように生かされていらっしゃるのか、現況についてお伺いいたします。
答弁、教育総務課長。
先ほど会津大学との連携ということで、ご説明させていただきました。会津大学との連携でございますが、プログラミング、まあ、スクラッチについて学び、タブレット端末の使い方を覚え、プログラミングが楽しいと感じてもらうことを目的に会津大学の学生を講師といたしまして、昨年12月、今年の2月にプログラミング講座を実施してまいりました。11月は長瀬、緑、沖縄島および東小学校が参加し、中学校には配信のみ行ってきたところでございます。今年の2月にはプログラミングオンライン発表会を開催させていただいたところでございます。今後も各小中学校から要望があれば、実施さらにできるように調整してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
1番鈴木源君。
会津大学と連携した授業、こういった部分、前向きに進めておらっしゃるということで、大変安心いたしました。まあ、当時の文部大臣の発言としまして、まあ、これからの時代を生きる子どもたちにとっては、PC 端末であったり、PC 端末はですね、鉛筆やノートと並ぶマストアイテムというふうに発言されております。まあ、これからの時代はですね、 ICT を活用した学習は特別なものではなくて、スタンダード化していくものだと思いますし、これからどんどん ICT 社会は、身近なものになると思って感じております。社会に順応できる人間形成のためにもですね、まあ、幼少期から ICT が身近にある環境は必要かと思いますので、必要な教育環境の提供をお願い申し上げまして、すべての質問を集結させていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。
以上で1番鈴木源君の一般質問を終結します。